12月6日月曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いきなり噛みましたが、さあ、不詳私のことでですね、非常に恐縮至極なんですが、12月5日昨日をもちまして満40歳になりまして、
誕生日おめでとうございます。
本当、こんなおっさんの誕生日なんか特に何の話題でもないんですけれども、あのメールやツイッターで本当書き込んでくださった皆さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
結構ね、長文であのメールを寄せてくださった方もいらっしゃって、昭和56年男さん、群馬みなかみの方ですが、私は12月4日生まれで一足お先に昨日40になりましたと、いうふうにですねメールをいただきました。夕方の番組の時からのリスナーですよと、家電が壊れる話、お子さんの成長を共感できる話題がたくさんあって毎朝放送を楽しみにしていますと、ありがとうございます。特に就職氷河期世代の話、我々世代の苦悩をリアルに発信してくれているアナウンサーってなかなかいないんでと、私の身近にも新卒でも非正規だったり、リーマンショックで派遣切りにあったり、経済的な理由で結婚や出産を控えたり、メンタルを病んでしまったという友人もいますと。介護事業を経営されているという方なんですけれども、確かに我々が社会に出た2004年っていうと、まだまだですね、団塊の世代の方々も現役で頑張ってらっしゃったというところで、介護保険制度っていうものが始まったのも2000年からで、まだ4年と。あの当時は国家資格を持ってても正社員で雇ってくれる就職口なんてなかなか見つかりませんでしたという、まあ本当リアルなね、その空気を知っていらっしゃって、そして今も現場の第一線で頑張ってらっしゃるという方からもメールをいただきました。ありがとうございます。40歳になったということですけれども、まあ変わらずにずっとこの問題に関してはね、直面し続けなきゃと。まあ氷河期世代の本当端の端の部分で、俺たちはもっともっと苦しんだんだっていうね、先輩方もいっぱいいらっしゃるし、うん、あとね、この間この間といっても去年一昨年の正月かなんかにですね、親父と話してて愕然としたんですが、僕らこう就職氷河期世代だと、で苦しんでるんだと。でやっぱり親父たちの世代っていうと、まあうちの親父昭和27年の生まれなので、まあ団塊の世代からすると5つぐらい下なんですね。まあでもやっぱこう上から見上げると同じぐらいの世代だろうって言って、ね、こう高度経済成長の波に乗ってですね、羨ましい限りだと、現役世代の時は会社の経費で飲み食いしたんだろうみたいな感じで激論になった時にですね、ふざけんなって言って、俺だってな、就職で相当苦労したんだぞ。昭和27年生まれの人たちってちょうど社会に出たそのタイミングでオイルショックにあってるんですよ。で親父一浪してるんで、一浪してオイルショックの波の真っ只中で、で、本当はメーカーに勤めたかったんだけど、どこも門戸を閉ざしていて、もう本当探しに探して、町工場のようなところに入ったっていうのがキャリアのスタートだったんですが、俺がこんなに就職に苦労して子供にだけは苦労させたくねえと思ってたのに、お前がそうやって苦労してる姿を見て俺は本当に切なかったんだという話をしてですね、号泣しながら酒を飲んだっていうですね嫌な正月を迎えたことがあったんですが、いや、だから、こう、そういうね、歪みみたいなものとか、こう、大学に出た、あるいは社会に出た年の違いによって、こんなに違いがあるんだぞっていうのは、そうか、あの当時からあったんだよなと。あったけど、その後、ね、その時も、オイルショックの後、また、こう、経済が立て直ったところで、みんな忘れちゃった。で、その後、バブルがあったりとか、それこそ円高不況で、プラザ合意の時に苦しんだ世代だっていたはずなんですけれども、そういう個々の世代っていうものが、なかなか表に出てこなかったところで、その歪みが全部出てきたんだなって。そう考えるとですね、その、まあ、就職氷河期世代っていう話をすると、何かこう世代分断を、ね、呼び起こすんじゃないかとか、こういろいろ思いながら放送するところもあるんですが、もうみんなで考えていく問題だし、これをですね、いい加減断ち切っていかなきゃなんないっていうところに、来てるんだろうなと。不惑40にして惑わずというところで、なんとなくそんなことを思いました。不惑の後に何が来るんだっていうとですね、50歳には地名、自分の使命が分かったっていう、 そういうのをこう探していく10年になるんだなというふうに思いながらですね、日々の放送を頑張っていきたいというふうに思いますが、40になっても変わらず今日も天気を調べるのを完全に忘れていて、直前審議をアナウンサーに今日の天気は曇りです2秒前に教えてもらいました。
しかも始まって早々噛みましたからね、間違えましたからね放送時間
6時まで生放送ってお前もう終わってんじゃねえかって話
してね、それかね、ちょ12時間ですか
いやいや、まあ、やめて、労働協会やめてということで、8時まで生放送でございます。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さん。この後6時半過ぎからご登場。まずはアメリカ11月の雇用統計について、そして7時台取り上げるニュースは新型コロナオミクロン株、ウクライナ情勢、中国軍による台湾の防空識別圏侵入について、さらにはアメリカ主導で今週開催される民主主義サミットについても取り上げます。そしてスクープアップのゾーン7時40分過ぎは今日召集の臨時国会、令和3年度補正予算案についても取り上げてまいります。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242。今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンド&クリーナーをプレゼントします。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、 日本放送飯田コージーの OK コージーアップまで。そしてコージーアップの番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙入ってまいりました。週末をね、超えての月曜一面というところで、各紙特集記事で一面を作ってくるという感じでバラバラであります。朝日新聞は中国式 EV 生活というですね、特集記事で2万キロ走行、充電ほぼ無料、中国様はこんなにエコなことをやっていらっしゃるんですよというような、特集記事を書いております。新エネ車販売 急拡大、年300万台迫るという見出しが書いてあります。その電気はどの石炭火力で作ったんだろうなと思いますが、読売新聞一面トップ、仮想空間拡張する私かっこ私という本流デジタルというですね、まあ、デジタル化でどうこう社会全体が変わっていくのかというあたり、第4部と、問われる人間の尊厳という、人間の存在そのものの問いというものを一面トップから展開しています。まあ、メタバースというね、巨大な仮想空間でもうアバターが、自分とね、まあ、分身のような感じで、まあ、動いていってというところで、痛みも再現なんていうですね、ことが書かれて、おります。それから毎日新聞は80年前の12月8日真珠湾攻撃がありました。日本とアメリカの間で戦端が開かれたというところでありましたが、そこから80年での特集と、被された捕虜1号と、潜航艇で出撃、生き残った父というですね、一面であります。まあ、航空攻撃がね、非常に有名でもあり、そして、それによって、まあ、ある意味、世界の戦争史が変わったと。航空機を使ってあれだけの爆撃というもので、相手に対して打撃を与えられるということは、まあ、その前にも、ね、あったんですけれども、あれだけ大規模に、しかも航空母艦から発着してというようなことをやったのは日本が最初であったというところで、それが注目されているんですが、それと並んでですね、真珠湾には小型の潜航艇で、特殊潜航艇で攻撃をしに行ったという人たちがいらっしゃいました。で、その中で、まあ、9人の方はそこで亡くなって、軍神というふうに称えられた一方で、1人だけ生き残った捕虜の方の存在というのが当時被されていたということで、これを掘り下げております。 それから東京新聞は政府の感染症法の改正原案についてを書いています。医療物資確保平時も強制力と、従わない企業公表罰則ということで、まあそのね、医療物資の、まあ、備蓄であったりとかそういう部分、生産輸入を要請指示できるという規定を、ね、新設するということなんですが、これに対して営業の自由を犯す懸念というふうに、まあ、大々的に営業の自由ということは憲法問題であるというようなことを書いているんですが、だったら飲食店に対する自粛という名のこの強制力っていうものは営業の自由を犯す懸念は果たしてないんですかっていうことを合わせて議論しなくてはですね、あの時に大々的にですね、とにかくこう外で飲み歩くなんてのはけしからんということも主張されていたんであれば、そこの整合性というものが間違いなく問われるし、あの時に、やらなかった憲法問題を今回持ち出してくる、そのそれはじゃあ何ですか、医療関係の会社と、飲食関係の会社の中には何かこうレベルの差みたいなものがあるんですかということになると、いや私は職業に支援はないと思いますんで、そこは公平にですね、結局こういう問題っていうのはまあ、ある意味の天秤にかけるトレードオフというか、営業の自由の部分と、じゃあ、まあ、まさにその公共の福祉というところをどう捉えるんだという話になるので、その場その場での、こう、まあ、政治的な判断だし、この判断って、どっちに転んでもこうやって絶対批判されることなんだけど、それはやらなければならないことなんだろうというふうに思いますし、この片面だけを報じるということは、ちょっとバランスを欠くような気がしてならないなというところであります。それから産経の一面トップは日本とフランス共同訓練円滑化ということで、この共同訓練を行いやすくする円滑化協定というものの、締結を、まあ、フランス側が日本政府に打診してきたことがいつか分かったというふうに一面から書いております。この円滑化協定というと、日本とですね、まあ、アメリカの間は日米安全保障条約があって、でそして地位協定というものがあって、まあ、これがある意味の、まあ、円滑化協定のようなもので、日本において、まあ、アメリカの兵隊さんたちの地位だとか、まあ、どういうことができるできないというものをこう規定しているというところです。まあ、そこに対してですね、あまりに優遇が過ぎるんじゃないかというような批判も、まあ、これあり、特に犯罪が起こった時、公務中だと全く日本の法律に引っかからないってのはどうなんだというのは、まあ、前々から議論がされているところですが、まあ、他方ですね、まあ、そういうものがあるから、駐留をして、そして円滑に部隊を動かせるというところもまああると。で一方で、まあ、フランスとの間というと今年、フランスの、ね、軍艦が来て、そして、まあ、訓練等々も行ったわけですけれども、これアメリカ、ごめんなさい、フランス側からするともうちょっと戦術的にも戦略的にも具体的なものをやりたかったけれども、まあ、具体的にですね、無人島を使って実践的な訓練がやりたかったらしいんですけれども、ところがそれはちょっと日本の国内法上できないということで演習場に招いてという形になりました。で、まあ、その辺も含めてですね、こう円滑化しようと、これオーストラリアとの間でも部隊が来た時に、どういう地位でっていう、これ円滑化協定って名前出てますけど、その前はですね、訪問部隊地位協定という名前で、部隊が来た時のその兵隊さんたちのこう立場であったりとか、あるいは持ってきた武器をどう扱うかと、普通にやるとこれ関税かかっちゃったりなんかするとか、あとは武器に関しては持ち込みダメよみたいなことになっちゃうので、まあ、その辺を円滑化するというところで、全体として円滑化協定と今呼んでいるというところであります。でこれペラッと開くとですね、3面に指揮者のインタビューということで、慶応大学の、鶴岡道人准教授のお話が載ってるんですけど、この、まあ、円滑化協定とかもそうなんだけれども、結局日本がもともとこのヨーロッパに対して中国の脅威ってものを強調してきたのに、お話ではですね、いざ普通 A が本気になったら慎重姿勢に転じたかのように見えると、日本の本気度が試されていて多くの宿題が残ったと言えるというふうに、お話しされていらっしゃいます。まあ、その訓練のレベルであるとかっていうのも、こう政治的な判断の中で中国様を刺激しちゃいけないよなっていうようなこう向きがあって、レベルを下げたりなんかっていうのがやり取りの中であったということが、まあ、インタビューの中でもですね、詳しく触れられていますので、ご興味ある方はお読みいただければと思いますが、この辺日本こそが、周りの国々と協力して中国に対して抑止をしなければいけないと、私は週末にちょっとですね、保守系の国際政 治カンファレンスに出まして、そこで、まあ、アメリカの指揮者、それこそ、前の駐日大使のハガチーさんなどと議論した中で、こう、例えば中国が台湾を取りに来るということ、まあ、それを見ると、いろんなところで偶発的にこう、例えばウクライナの、ね、今日取り扱いますけど、ロシアがプレッシャーをかけてきているというあたりであるとか、あるいはインドとパキスタンであるとか、まあ、様々なことが起こる可能性もあると、そうすると、抑止を効かせなきゃならないし、そのためにはアメリカと日本のつながりというのはもちろん大事なんだけど、それ以外の国々ともこう多国的にやっていかなきゃなんないんだという話をリアルにされていらっしゃいました。まあ、そのあたりで日本の腰の引け具合というものがもしあるとすれば、それは非常にリスクと、西側諸国がどう見るかというところも我々考えていかなければいけないんだろうと思いました。ここが気になるでした。ここが気になるプラス、この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、まずお伺いしたいのが、アメリカ労働省が3日に発表した11月の雇用統計、これが予想よりも、まあ、あんまり良くない数字というようなね、ことが言われておりますが、これどうご覧になりますか？
大前提としてですね、はい、これ株式投資やってらっしゃる方は十分にご存知だと思うんですけれども、うん、アメリカの雇用統計っていうと、株価にものすごく大きな影響を与えるというかですね、完全に連動している状況にあるんですね。
はい、
で、加えてどうしてかっていうと、うん、やはり景気にとってですね、アメリカの景気にとって一番重要な指標となっているからなんですね。
うん、
でそのことを前提にね、ちょっと考えていくとですね、
はい、
やっぱりアメリカの景気っていうのは、後退局面に入ったんではないかと。よくですね、今日のキーワードなんですが、
はい、
スタグフレーションっていうのを最近よく聞くようになったと思うんですけどね、景気が悪い中での物価上昇、インフレというですね、まあ最悪の、この資本主義の、ね、あるいは、市場主義のですね、
はい、
経済にとっては最悪の状況、というのがですね、このスタグフレーションなんですが、それがやっぱりアメリカ中心に、ね、先進国では、はい、懸念されているという状況にある。ですから、インフレ基調になっていることはこれ間違いないし、
はい、
まあ、エネルギー価格がね、それを上昇を押し上げるような、作用して、そういう状況になっている。で、まあ、インフレ基調であることに加えて、景気後退局面に入ってくると、やはり相当厳しいよねと。じゃあ、そういった中でね、FRB、アメリカの中央銀行は、どういう舵取りをしていくのか。はい、やっぱりインフレということもあって、
はい、
加えてですね、大規模な金融緩和に関してですね、そろそろ出口戦略にね、元の状況に、あるべき水準に戻していかなきゃならないんだ、こういう動きを FRB がしている中で、じゃあそのインフレ基調だからといってそのテンポアップするとか、はい、それを、修正することなく進めていくとですね、景気後退局面に入っているとですね、
はい、
急速に景気を、ね、冷やしてしまいかねない。だから、FRB が今後どういう、ね、スタンスを取っていくのかっていうことなんですが、
はい、
どうもちょっとね、タカ派っぽい
、
スタンスを持っているので、
引き締め優先っぽいということですか、タカ派ということ
は。従来通りのですね、計画通りに、引き締めでいくというような動きが見て取れるだけにですね、
はい、
でそういった中でこの雇用統計が出てきたためにですね、やはりちょっと景気後退局面で金融引き締めですかみたいな、そういう心配というかですね、懸念がアメリカで広がっているということですね。
もともと FRB のこの政策目標として、物価の安定と雇用の安定っていう2つ、ね、目標をまあ掌握されているようなところで、はいはい、これ今2と思うのは1ともえずみたいな状態になりつつあるわけですから、
そうなんですね、
どっちかを立たしたらどっちか悪くなっちゃうよねっていう局面、
だからその中でね、優先順位としては、
はい、
じゃ物価なのか雇用なのか、
うん、
でどちらかというとですね、うんうん、
はい、
雇用優先だったんですよ、
もともと
景気優先といったらいいんですかね、だからそういった点で言うと、なぜじゃあ金融緩和をやるのかっていうと、要するに雇用をですね、つまり失業率を下げていくと、
はい、
つまり金融緩和をやることによって失業率を下げるという、この連動性っていうところに対してね、FRB はですね、相当配慮してた。で、それが逆に言えば日本にも伝わって、
はい、
日本も、日本の日銀のですね、金融政策も、要するに失業率、あるいは雇用をですね、強く意識すべきじゃないのか。日本はどっちかというと物価というところですね、重きを置いてた。そういう経緯があるだけにですね、そういう状況になってたんですね。
で、これね、一方でインフレ率が高まっていくと、これ、政権の支持率にも直結するっていう話がありますよね。これそうすると、こう、ホワイトハウス側は予算ガーンって出しているだけに、FRB にちょっと物価頼むよっていうふうになってくるわけですかね。
そうですね。で加えてですね、やっぱり中間選挙控えてますんでね、
はい、
要するにやっぱり景気優先というね、軸足になるんで、景気優先なんだけども、
うん、
まあ、FRB ね、まあ、大統領が指名、議長を指名するんだけれども、
はい、
とはいってもですね、ものすごく独立性が強い組織ですから、じゃあその通り動くのかっていうと、必ずしもそうじゃないというね、ですからパウエル議長というのが、
はい、
まあ、もともとはこの方はですね、ハト派なんですよ。
緩和をする方の人
ですね。そうですね、
うん、
だからどちらかというと緩和の方にっていうかですね、金融引き締めに対しては、
はい、
むしろネガティブな、立場を取っていたんだけども、どうもですね、そうじゃなさそうだというのがあって、期待と現実のそのギャップといったんですか、これがですね、今、アメリカで大きなリスクになってるし、だからこそですね、
うん、
ニューヨークダウが
1
位300ドルを、超えて値下がりしたというのが、そこにあるんですね。
まずはアメリカの雇用統計についてお話をいただきました。
さあここでお知らせがあります、
はい、お知らせでございます。
来年のカレンダーもご準備されましたか？日本放送アナウンサーカレンダー2022ただいま好評発売中です、
はい、
もうすでにですね買いましたよというメールやツイートをたくさんいただいてます。本当に
ありがとうございます。
どうですか鈴さん、今サンプルが目の前にありますが。
いやいや、もうね、いつも真ん中ばっかり見ちゃうんだよ俺。
真ん中センター。
センター ね。
表紙のセンター。
やっぱりね、音体が鎮座増し増してますから。
増し増してます。
いいですね、本当にね、今年のカレンダー、やっぱり日本放送受信アナにとってですね、このラインナップ、すごいねと。
すごい。
すごい。
満貫全席みたいな。
満貫全席ですね。確かにおっしゃる通りです、
ね。お腹いっぱいになっちゃいそう
お腹いっぱいになっちゃいますよ。本当に。
で、4月、新、ね、新業、いいよ、意外と。
いいよ。意外とい
や結構修正大変だったんだろうな
って。やめてください。そういうことに、まあそういう魔法もあるかもしれませんが、
否定はしないが
あるかも分かりませんが、
疑惑が深まるだろう
か。いやちょっと明るさとかね、日焼けの跡とか ね、うん、ね、そういう部分はね、
ちょいちょいね、ちょいちょい、
はい、全部書いてるわけじゃないですからね。
そうそうそう、全く別人ってわけじゃありません。
今ね、俺カレンダー見ながら隣見てさ、
見比べちゃってさ、
みたいな。
一応その撮った写真の中で奇跡が起きた写真を恐縮してますので、奇跡の一枚立ちなん
です。天然物でございます。
そうですそうですそうです。
いや、やっぱりちょっと皆さんもね、ラジオ機の皆さんも奇跡を垣間見ていただきたいね。
はい、その奇跡をぜひ感じていただければと思います、
はい、
日本放送アナウンサーカレンダー2022一部税込み2100円、通販の場合はこちらに送料代引き手数料が別途かかります。詳しくはホームページご覧になってください。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト、 YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト、 YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報、スポーツの結果やエンタメ情報、飯田アナウンサーとコメンテーターとのフリートーク、さらに医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに羽田美智子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
では次第最初に取り上げるニュースはこちらです。新型コロナオミクロン株がオミクロン株の感染が40を超える国と地域に拡大。新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株の感染が拡大しています。感染者は40を超える国と地域で確認され、 WHO の首席科学者は 3日、オミクロン株がデルタ株に置き換わって主流になる可能性があると指摘しております。まあ、まだまだ不明な点が多いというところですが、置き換わる可能性もあるということになると、
ね、そうですね、WHO はですね、
はい、
科学的根拠から再感染、うんうん、再感染のですね、
再感染、
再感染のですね、恐れが高いというようなね、言い方をしてるんですよ。
デルタにかかった人でもオミクロンにかかる可能性がある
そうですね。だからまあその科学的根拠の、ね、中身についてちょっと、注目して、まだちょっとその辺について詳細なデータが出てきてないだけにですね、まあ、ちょっとよくわからないんだけれども、はい、そのあたりがちょっと注目なのかなと。でだとするとね、まあ、言ってみればワクチンが効くのか効かないのかっていうところが一つポイントになってくる、はい。でまあ、仮にですねこのワクチンの効きが悪い、全く効かないってことはないらしいんですけどね、効きが悪いとなったときに、じゃあ、新しい、ね、ワクチン、まあ、これについてもちょっとモデルチェンジをするという形なんでしょうけれども、はい、どのくらいできてくるのかっていうところが、一つポイントなのかなと。だからワクチンが効くか効かないかちょっと注目してもらいたいなというのが一つありますよね。でもう一つがですね、はい、私思うんですよ、こういった指摘をする人はあまり少ないんだけれども、例えばね、今回の新型コロナウイルスが出てきた時に、ワクチンが開発されましたと、でやはりですね開発国であるとか先進国中心に一気に、まあ、そこはある意味で独占ってあるのかな、先行する形で優先的に接種が進んでいった、はい、まあ、それは経済力も背景にあるんでしょうけどね、でその一方でやっぱり、経済的に劣る国、まあ、途上国中心としてね、そこのワクチン接種が遅れたじゃないですか。
そうですね、
この時間的なギャップによってで、途上国あまり顧みる、見られることはなかったんだけれども、途上国で感染者がどんどんどんどん増えていった、
はい、
でそういった過程の中でね、やはり、まあ、言ってみれば新型株が出てきた、はい、経緯がね、大きいんだろうと思うんですよ。ですから今後ですね、このワクチン接種というところも、
はい、
そのあたりのある意味での南北問題といったんですか、経済的に優位に立つ国と、劣位に立つ国が、格差が生じると、こういったリスクも生じるんじゃないかというところも考えていくべきだろうなと思いますけどね。
結局これ人から人へ感染するところで変異が起こるということだと、はい、まあ、人から人への感染が多ければ多いほど変異の確率が高まるってことになりますよね。
だから自分たちの国さえっていうね、良ければというね、発想ではこういったことが起こるんではないかなと思いますよね。でそしてもう一つはですね、
はい、
各国で水際対策を強化というふうな、要するに入国、海外からの入国に対して、規制していこう、
はい、
ところを、自粛していこうという動きなんだけども、まあ、これは言ってみればね、貿易体制の基本中の基本なんですよ、
は
い、こういう疫病といったんですかね、感染症を遮断するという意味でこの水際対策というのはね、
はい、
基本中の基本なんだけれども、ただその一方でこれがこういったやり方が主流になっていた時代と、今にして大きく違いますからね。で、まあ、もちろんその乗り継ぎ便なんかを利用して入ってくるケースもあるよねということもさることながらですね、はい、もう一点がどうもね、これ指摘されてるんだけども、新型コロナウイルスって、はい、言ってみれば低温には強いというね。
低温に強い、
ということはどういうことかというと、冷凍食品の類、これに付着してもですね、相当程度、まあ、生存が確認されているというかですね、ね、活性化しているという状況が見て取れるんですよ。でそうすると物流という点で人の流れを抑えたからといって、
はい、
物流がそのままだと入ってきてしまうと、いくら旧来型の貿易体制をやってもですね、これだけですね物流があるとですね、やはりどうしても、国内に入ってきてしまう可能性が高いのかなと思います。そのあたりどう考えていくかですね。
かといってね、輸入止めてじゃあ国産だけでっていうと、もう食料需要が一気に大変なことになりますよね、日本なんか。
そうですね。でそしてもう一つは検疫、チェック体制を強化しようとしたら、この物流が滞ってしまう。じゃあそのあたりどうバランスを取っていくのかっていうところがあるんだろうと思いますよ。
まあ、それら考えるとゼロコロナでっていうよりも、これまあ今回ね、重症化率だとか死亡者がどのぐらいだっていうのがまだ出てこないけれども、まあ、かなり軽症で済む可能性があるということも言われてますよね。
ええ、
医療提供体制を整えておけばそれでも大丈夫なんじゃないかっていうような指摘もありますが、
ええ、もちろんそうなんですよ。だから、日本の場合はそのワクチン接種の優先順位って、高齢者に優先順位、まあ、もちろん医療従事者は、ね、どこの国にもありますけどね、はい、でこれどうしてかというと、やっぱりその背景、これね、日本に特有の現象なんですよ。
他の国はそうじゃなかった。
そうじゃないケースが多いんですね。
若者も何ももうどんどん打てっていうことだけども、
どうしてかっていうと、やっぱり医療提供体制が要するに脆弱だからなんですよ。やっぱり高齢者っていうのは、重症化するし、亡くなる方も多いしと、でそこがあるから優先順位をつけた。ではもうね、問題点というかウィークポイントは十分に私は日本政府は認識していると思いますよ。
まずはオミクロン株についてでした。ではこの時間取り上げるニュース、まずはこちらです。アメリカとロシアがオンラインで首脳会談を開催、ウクライナ情勢を協議へ。 アメリカホワイトハウスは4日、バイデン大統領とロシアのプーチン大統領が7日にオンライン形式の首脳会談を開催すると発表しました。ウクライナ情勢をめぐる軍事的緊張の緩和につながるかが焦点です。ロシア軍はウクライナとの国境付近に部隊を集結させていると、その規模が17万5千人ぐらいに上るみたいなね、報じられ方もしておりますが、ね、これって危機が迫ってるんですか。
まあ、あの動員をしているということですから、その準備を進め、はい、しているというね、ふうに受け止めてもいいと思うんですが、ただその一方でね、はい、ロシア側はその集結そのものを否定してますし、でもちろんですね、ウクライナに対して軍事的な攻撃についても、否定しているわけですからね、
はい、
まあ、ですからそういった意味で言うと、まだそのすぐにね戦端が開かれるという、状況にはなっていないんだろうなと。とは言ってもね、
はい、
何らかのこの駆け引きといったせめぎ合いといったらいいんですかね、
はい、
そういう段階に、入ってきた。それはロシアはウクライナとやってるわけじゃなくて、
うんうんうん、
NATO であるとかアメリカ相手にこの、駆け引きせめぎ合いをやってるというふうに考えてもらっていいと思いますね。
うん、なんか日本から見てると、突然これが起こってきたみたいな感じに見えますけど、なんか予兆みたいなのがあったんですかね。
ですからウクライナに対してですね、まあ、ウクライナ国内といったらいいのかな、
はい、
その NATO 軍の、まあ、あの進出って言ったらいいんですかね、進駐というのが見て取れたものですから、
はい、
ロシアサイドとしては、要するにそこっていうのは何て言ったらいいのかな、ある種緩衝地帯的な意識がありますからね、
西側との間の。
そうそうそう、だから、そこがですねぐーっと西側の勢力圏に入ってくるということは、
はい、
ロシア自身がですね危機を感じていると。だからそこに、部隊を集結してプレッシャー圧力をかけて、
はい、
そういったですね、まあ、元の状況というのつまり緩衝地帯に戻すと。だったら NATO 軍も撤退しろというようなそういう攻め合いをやってるんだろうと思いますけどね。
まあ、かねてから言われてますが、プーチンさんからすると、こう、約束破りじゃないかと、うん。NATO がこれだけいろんな国で駐留するようになって、それこそバルト三国にまで来るようになってるっていうのは、ね、そういうこと やらないって、それが崩壊した時に言ったじゃないかっていう気はあるみたいですね。
だからそういった意味で言うと、ロシア側から見たらね、
はい、
ロシア包囲網の強化なんですよ。だから、ロシアってのは潜在的にはですね非常に、なんていうのかな、慎重なと言ったらいいんですかね、結構、まあ、いろんなことを恐れる、
はい、
国ですから、そういった意味で言うと、
ええ、
今の現状っていうのはどうしても容認できないという事態だと思いますね。だからこれは中央アジアなんかでもね、似たような傾向があるんだろうと思いますけどね。
これだから経済面で見ると、まあ、ロシアずっと苦境に立たされてるっていうふうに言われてますよね、まあ、その辺をこうカバーするみたいな意味合いってのもあるんですか。
いや だからその経済面っていうところを捉えると、むしろロシアと NATO 諸国つまり EU はですね、
うん、
結びつきを強化していて、新しいパイプライン天然ガスのパイプラインも、はい、施設されてですね、もう数ヶ月後にはですね、
うんうん、
全面稼働を始める予定ですよね。今ちょっと安全点検をやってるという状況ですからね、うん、
これアメリカずっと反対してましたよ ね。
ただやっぱりこれはヨーロッパ側にとってみるっていうと、はい、天然ガスの安定的な供給と、それは、ね、気候変動対策との、一環としてですね天然ガスの必要性というところもあって、
はい、
で結果的にそのパイプラインの建設が遅れて、検査の時間が必要だということで入ってこないということになってくると、うん、これで天然ガスの高騰、価格高騰を招いたわけですよね。だからその点を考えるとですね、
はい、
ロシアと EU すなわち NATO の国々のですね、
うん、
結びつきものすごく強いんですよ。だからかつてのようにソ連のような、ね、鉄のカーテンが引かれているというような、状況ではありませんから、
はい、
じゃあすぐになんかこの、ね、先端が開かれるという、状況ではないにしてもですね、
うんうん、
ただプーチン大統領の場合はじゃあその経済と安全保障どっちに優先順位があるのかって言ったら圧倒的にこれ安全保障ですから、要するに経済は二の次三の次にしてもというところもあるんだろうと思いますね。
でプーチンさんの、まあ、目標としてはその NATO を引かせるっていうところが、まあ、一番の目標ということになってきますか。
そうですね、ですから、かつて言われていた、
はい、
東ヨーロッパというカテゴリー、これはある意味で本当に緩衝地帯だったわけじゃないですか、
まあ、当時のワルシャ条約機構みたいなものですね、
はい、ああいった状況つまりそれが、ね、ロシアの勢力圏かどうかは別としてもですね、ああいった状況に戻すというね、まあ、プーチンさんの基本戦略だと思いますけどね。
で他方 まあ、それぞれの国からすると、まあ、ウクライナの場合は東半分と西半分で割れてるという話もありますが、 おいそれとそんなロシアの勢力圏には行きたくないよっていう国々も多いですよね。
むしろそれは否定的ですよね、むしろ肯定的なベラルーシぐらいでね、かつての白ロシアですけれども、
はい、
それ以外の国々っていうのは、ロシアからの離脱で、離脱するのはいいんだけれども、でだからといって EU とか NATO にね、加わるっていうのはそれはロシアとしては許容できませんよと、あくまでも要するに ある種の中立的なと言ってるんですかね、
はい、
もう繰り返し言うけれども、干渉地帯的な役割を果たすんであれば、要するにロシアから離れることは、許容するけれどもというところだと思いますけどね。
でこれアメリカ側なんですけれども、バイデンさん、プーチンさんとオンラインでやると話し合うというところはありますが、これ NATO を動かしてとか部隊を動かすっていうところまでは行くんですか、
ね、全く消極的だと思いますね。
消極的、
で今アメリカはですね、それこそアフガンから引いたのも、その理由なんですけれども、やはり中国、対中国とのですね、競争というところに全エネルギーを注ぎ込みたいですから、やっぱりこのどうなんでしょうね、西、太平洋エリア、ここで今アメリカと中国というのは、攻め合ってるわけですから、
はい、
でここで何か物事を起こすという選択肢は全くないと思いますね。ゼロだと思いますね。
逆に言ったらプーチンさん、アメリカ出てこないんだったら俺たちできるかもなみたいなのがあるわけですかね。
だからむしろプーチンさんとしては、じゃあどういう立ち位置を取るのかというところが、つまり、そこで、ね、アメリカが出てこないっていうんであれば、
はい、
要するに、自分の国中心にですね、別に、それ以外の国に、ね、侵略するという意味じゃないですよ、要するに安心して、国家運営ができるという、ね、ところもあるでしょうからね。
そして、まさにこれに関連するのが2つ目のニュースです。中国の台湾防空識別圏への侵入、アメリカ国防長官が台湾侵攻の演習と指摘。アメリカのオースティン国防長官は4日、中国による台湾の防空識別圏への侵入について、将来の台湾侵攻に向けた予行演習の可能性があるとの見方を示しました。台湾国防部によると、10月上旬に1日として過去最大の56機の中国軍機が防空識別圏へ侵入、11月には空中給油機も参加したとされています。まさにここにアメリカは集中したいということです
ね。そうですね。ただですね、ちょっと割り引いて、アメリカの動きをね、はい、割り引いて見ていかなきゃならないのは、やはりですね、この手のことをですね、軍事費の増大といった国防予算のですね、増加というところに、使おうとしている、国内対策としてね、議会対策として。
なるほど。
だからそういったところもあるんだということをね、見ていかなきゃならない。で特にですね、アフガンから撤退したことによって、軍事産業を含めてね、要するに、そこに使ってたお金というのがなくなってしまったんですよ。だから、それについてやっぱりこの中国との、緊張激化というところをですね、にお金を使えるようなそういう道筋をつけようとしてるんだというふうに考えてもらった方がいいと思いますね。
ほう、ここは軍産複合体と呼ばれるようなものっていうのが動いてきたりするわけですか。
ね、だってアフガンに、相当金額がアメリカが注ぎ込んだと言われてますけど、その半分はね、その今言われた軍産複合体の方に流れたわけですからね。別にアフガンの経済復興に使われたわけではありませんからね。
はい。日本はそのね、周辺国というか、それこそ、台湾有事は日本有事だって、日米同盟の有事だというふうに、安倍、元総理もこの間、オンラインのフォーラムでおっしゃってましたけれども、当事国としてはただそうやってお金増やしてもらうっていうのはいいことではあるんですかね。
そうですね。ただその一方で、中国の本音といったらいいんですかね、がどこにあるのかっていうね、ところを見極めていかなきゃならない、
はい、
だからただ単純にですね、そのお金の部分、財政支出を増やすというところだけに、アメリカの、動きをだけを見ていけばいいっていう話じゃなくてですね、
はい、
中国の真意はどこにあるのかと、台湾に対する武力侵攻というのは本当に考えていないのかどうなのか、でこれ見ていくとですね、やっぱりその西太平洋地域でですね、そのアメリカ軍を凌駕できるような、そういう状況に中国のね、軍事体制がなった時にですね、やっぱりその冒険主義的な思惑というか、魅惑というかですね、そういうのが首を持たげてくるんじゃないかなと思いますけどね。
習近平氏3期目にこれから先なっていく何かやっぱりこうレガシーみたいなものを残したいっていうふうなことは思うわけですかね。
いやもちろんそうですね。やっぱり台湾っていうのはね、中国統一というのはやっぱり、習近平国家主席にとってですね一番の、ポイントだと思いますけどね。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。続いて教えてニュースキーワードです。民主主義サミット。アメリカバイデン大統領は9日10日の2日間、110の国と地域を超える民主主義国の指導者らを招き、民主主義サミットをオンラインで開催します。中国などを念頭に民主主義の価値観を共有する国々との連携を強化する狙いです。バイデン大統領が就任1年目に開くと公約しておりました、国際会議ということですが、これどういうものになりそうなんですかね。
ね、ですから価値観の共有っていうね、
はい、
意識が強くあるんですよ。
うん、
でそれ何かというとですね、やっぱり、これからの世界というのは、
はい、
こういった民主主義の国々と、うん、そして専制国家、うん、あるいは全体主義国家との対立の構図になっていくよと、いうような位置づけをしてね、でそれに対して民主主義国家で、まとまっていこうと。だからある意味でね、このアメリカの世界のこの構図の定義付けみたいなところがあって、
はい、
その総仕上げっていうね、ところがあるんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、中国を念頭にというところでありますが、
ええ、
まあ、中には ASEAN 各国でも呼ばれてないところがあったりとかすると、
ええ、
いうところですけれども、やっぱこの価値観というのがまずは大事だっていうところなんですか。
そうですね、うん、ですからこの2つの陣営に、まあ、ですからとはいえね、2つの陣営に分かれていく可能性が高いんだけども、とはいっても経済的な結びつきであるとか、
はい、
あるいは、地球温暖化対策であるとかね、そういった点でいうと、じゃあ二分化して進んでいけるようなテーマなのかっていうと、そうじゃありませんからね。あくまでもその陣営として、まあ、緩やかな連帯を保っていこうじゃないかっていうことなんだろうと思いますけどね。
まあ、今回これに台湾も呼ばれたというのがニュースになっていました。
ね、だからそこが一番大きな私はポイントだと思いますよね。
はい、
だからある意味でこう、アメリカは現状でもね、一つの中国ということは否定していないんですよ。ね、だからはい、そういった意味で言うと台湾を国としては扱わないんだけれども、でここは微妙な、まあ、せめぎ合いというかですね、バランスの取り方なんだけれども、はい、とはいってもかなり、ね、中国に対する強い牽制にこれはなっていく、まあ、本当に、台湾カード、
はい、
だから安全保障面で、この台湾カードっていうのが、大きくクローズアップされているケースもあるし、あれば、価値観という中でもね、要するに中国とは共有できないけれども、
はい、
台湾とは共有できるというね、こういうようなですね、まあ、メッセージなんだろうと思いますけどね。
まあ、全体として、まあ、アメリカとしてはそのステータスクオ現状維持というようなところは崩さないけれども、こう意思は示すぞみたいな感じですか。
ね、ですからアメリカにとって対中国政策っていうと、
はい、
まあ、3つの顔を持っていると言われてますよね。
3つの
顔、まあ、競争していくところ、対立していくところ、まあ、それは激しくぶつかっていくところですね。
はい、
そして、もう一つはですね、共に進めていくところ、というところが、これが気候変動対策、
はい、
でそして今後協議していくところ、これ貿易問題ですね、貿易赤字の問題ね。
なるほど。
だからこの3つのステージには分けてそれぞれ考えていきましょう。だからその価値観であるとか安全保障面であるとか、
はい、
あるいはどうなんでしょうね、言ってみれば、なんですか、ハッキングの問題であるとかね、半導体の問題というのは、一つ目の、テーマに入ってくるのかなと思いますね。
競争していくところ、ぶつかっていくところ、
ぶつかっていくところですね。情報できないところといったらいいんですかね。
まあ、その辺の部分に、まあ、この民主主義っていうものも、まあ、一つのツールとして使うみたいなところがあるわけですか。
そうですね、その中での一つのツールであって、ただね、これね、じゃあ中国やロシアにとって、
はい、
まあ、アメリカにとって全体主義国家っていうと、まあ、中国とロシアなんだけれども、じゃあ中国はそれを許容するのか、その、ね、3つのステージの使い分けっていうのを受け入れるのかどうなのかっていうところがポイントだと思いますね。
キーワード、民主主義サミット。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。 今日臨時国会召集、第二次岸田政権初の本格論戦へ。第207臨時国会が今日召集されます。第二次岸田政権発足後初となる国会での本格論戦、岸田総理は今日所信表明演説を行います。今月21日までの16日間が会期となると。今週は水曜から金曜にかけて各党代表質問、そして来週予算委員会というところだそうです。
はい、まあ、そういった意味で言うとね、与野党ともに新しい体制の中での 初めての国会ということでね、
そうですね、
その行方というのが注目されてるんですが、うん、まあ、この いずれにしましてもですね、今回の、臨時国会というのは、はい、補正予算、うん、これを審議して成立させるというのが、最大の仕事になってくるんだろうと思うんですけれども、まあ、そういった意味で言うとね、この史上最高額とかね、うん、非常に、まあ、財政支出スペース55兆7千億円ですか、
はい、
ということで、大きな予算だと言われてるんだけれども、うん、ただね、私ね、必ずしもそうは見てないんですよ。
ほうほう。
どうしてかというと、この2021年度というと、まあ、こういった景気経済対策、コロナ対策の補正予算って初めての補正予算なんですよ。
そうですね。
昨年度は3回、うん、補正予算が編成されて、はい、財政支出ベース70兆円という巨額なもの、うん、で、これおそらく最初にして最後の補正予算であることは間違いないですから。
そうですね、
まあ、そういった点で言うとですね、額面通り受け止められないなと、うん、で、加えてですね、これまあ12月のどうでしょうね、まあ中旬ぐらいに成立を見るんでしょうけれども。
そうですね。
で、ただですね、うん、予算執行でそんなに簡単にできるものではなくて、成立したからといって翌日から使えるものではない。どんなに急いでも1ヶ月ぐらいはかかるわけなんですね。
はい、
で、特に今回の場合年末年始挟みますからね、28日から役所は休みになってしまいますから。
そうですね。
じゃあどうなんでしょうね、まあ、1月下旬になれっていうのが一番最短の、ね、タイミングになるのかなと。
まあ、実質作業を始めるのは年明けからっていうことになると。そうですよね、1月下旬から2月頭ぐらいですよ ね。
ただ一部ね、18歳以下への10万円給付のうち、
はい、
半分の現金給付についてはですね、これは使い残しの予算から、使い残しの予算という言い方が悪いですかね、この対策の予備費、
はい、
資金使途が明示されてない予備費からですね、捻出されるんで、もうこれ今年度予算入ってるんですよ。だからこれだけは先行して出しましょうということなんだけれども、
はい、
そのあたり見ていくとですね、果たして本当にこれが、コロナ対策として景気経済にとって、プラスの効果をもたらすのかどうなのか、間に合うのと、この年末年始大丈夫なのっていうのが一つこう心配ですよね。で、それをですね、カバーするために、
はい、
これイメージ戦略なんですけどね、私初めて聞きました、16ヶ月予算編成。15ヶ月とあり得るんですよ。
15ヶ月、
よく聞いたんですよ、
過去もね、そうですね、過去もね、
景気が悪い時にね、
はい、
これ1、2、3、そして4月から翌年3月までで15ヶ月予算編成、16っていうと今月も入ってくるというね、
は
い、
12月も入ってくるまだ審議すらしてないのにね、12月入ってますが、
ね、だからね、そういった意味で言うと、
はい、
いやいやいや、これ今月からずっとカバーしてますよというところを言いたいんでしょうけれども、まあそれゆえに、だから年末年始っていうのが、
はい、
やっぱり、こうどうでしょうね、企業経営者あるいは、個人のですね、
はい、
不安というのを、まあ、イメージ戦略としてカバーしていこうという意図があるのかなと思いますけどね。
いやでもイメージじゃ食えないですよね。
そう、おっしゃるとおり。
ねえ、霞食ってきてるわけじゃないから我々、
さあどうするのかというところになってくるんだろうと思いますけどね。で、ただそうは言ってもですね、まあ大前提としてはですね、今やってること、とにかくね、批判とか、
はい、
ね、あるいはその疑問とか、それが生じないことを最優先にしている、もう安全運転にも、まあ、終始してるんですよ、岸田政権って。急
々ね、はい、
だからリスクを取らない、
ね、
冒険しない、
はい、
思い切ったことはやらない。
うん、
で、まあ、大体ですね、やる前にはですね、観測気球打ち上げて、
はい、
反応を見極めて、落としどころを探るというですね、ウルトラ安全策を取っている。どうしてかっていうと、やっぱり来年7月の参議院選挙、ここを強く強く意識していることはこれ間違いないんだろうなと思いますね。だからこれから始まっていくことは全部参議院選挙対策ですから。だからなぜ一律給、ね、10万円の18歳以下の、
はい、
人たちに対するですね、給付が決まったのか。これはもう公明党に対して、
はい、
まあ、公明党の選挙公約でしたからね、公明党に対してその選挙公約を実現することによって、参議院選挙も頑張ってねっていうメッセージですよ。
はい、
で、自民党応援してね、
よろしくねと。
よろしくねと。へそ曲げないでね、みたいな。
これね、まあ、選挙対策にこれから先なってくって、確かに、ねじり国会なんかになっちゃうともう大変だっていうところがありますもんね。
ただそこへ持ってきてね、はい、僕はね、どうなのかなと思うのは、うん、野党、まあ、立憲民主党の代表選確かに行われましたよ、
はい、
で考えてみると争点って一体何だったんだろうか、
うんうんうんうん、
ね、でこれ勝手にマスコミが、はい、決めつけてるというふうな批判もありますよ、うん、あるけれどもですね、うん、気になったところは、野党共闘を今後も続けていくのと、
はい、
いうところしか記憶ないんですよ。
なんか伊藤さんあります？どうするかって、いや、確かに、まあ、そこが最大のこう論点になるはずですよね、本来的には、まあ、一番最初に聞きたいなっていうふうに、まあ、おのおのインタビューをするとなると思うところですよね、
でそこって、ね、4候補ともでですね、なんかこう曖昧戦略に終始したんじゃないかなと、
じゃあ、ね、検討はするっていうけども、まあ、具体的に何かっていうと、いやそれは検討してからという感じになってますね、
で泉新代表もですね、はい、これからですよね、そのあたり
って、ね、そうですね、まずは衆院選の総括をしてからだというふうに会見でもおっしゃってますね、
衆院選の総括ってまだやってなかったのっていうのもびっくりしたところではあるんだけれども、
うん、
今何月ですかみたいなところも
ね、10月の末に選挙があって、今12月のもう第2週になってると、
はい、
うん、
だからそこでですね、立憲民主党がまごまごしてると、
はい、
要するになんか、もう7月の参議院選挙ってなんか結果が見えてきてるんじゃないのと、まあいろいろと批判はあるけれども、
はい、
不満なところ、ね、不足している部分はあるけども、岸田政権着々と実績を積み重ねてるなという気がしてならないんだけれどもね、
これ岸田政権としてはそうなると、まあ、来年の7月の参院選が終わって以降自分の色みたいなものが出てくるんですかね、
まあ、そこで本格政権というところになるんでしょうね、だから私はですね、もう今年の10月31日の衆議院選挙から来年7月までは変則的なダブル選挙って見てたんですよ、
あ
もうその間ずっと選挙モードですよと、ね、でそれを終わらないとやっぱり岸田政権としては、
はい、
政権基盤が安定しないし、本格政権にならないなと、だから全て選挙対策で走るぞと、
そうすると、まあ、このあと、ね、補正があって本予算があって、ひょっとすると来年度補正みたいなものも選挙の前には打たれるかもしれないという感じです
か、だからだって景気悪くするわけにいかないもん、だって株価を下げるわけにはいかない、
はい、
だから、ね、株価は弱含みだったんだけども、
はい、
一番 ね、ねこんあの過去最大規模の補正予算55兆7000億円あれがポジティブに反応したのは唯一、まあ、株式マーケットですからね、
あー
株価対策じゃないのって僕は見てたんですよ。ある種のね。で今ほとんど日銀買ってないし。
あ、なるほど。日銀は今買ってないんですか。それは余力を残しておいてるってことですか。
いや、というよりももうテーパリングというか出口戦略に僕は向かってるんだろうなと。
ああ、それはやっぱり原油の価格が上がってきたりとかして、まあ今足元そんなに物価上がってないけれども、こうちょっと抑え気味にいかないとまずいよなっていうようなところは。頭の中入ってきてるわけですか。
だから日本もですね、はい、他国にねごために漏れずですね、
うん、
スタグルフェーション、ね、リスクというのを抱えてますから、
はい、
やっぱりそこへ向けてやっぱり慎重なスタンスに日銀も動いてるんだろうなと思いますね。
これ物価を見るとエネルギーと生鮮除いた形のコアコアの指数だとマイナス 0.7% っていう、まあ、ある意味デフレなのかみたいな国内需要の相当弱さがこれ見えてますけど、
ええ、
その辺は財政でカバーしていくって感じなんですかね、
ええ、だから違うんですよ。だから需給ギャップがあって、まあ、需要が少ないわけでしょ、
うん、
そういった意味で言えば明らかにデフレなんですよ、
うん、
ただし、うん、輸入品の価格が上がることによって、一部の産品で製品で、インフレーションが起こっているという状況だと思いますけどね、
はい、これをどう舵取り
するのか
本当は難しいわけですよね、
うん、
ブレーキとアクセル両方踏まなきゃならないかみたいなこと
で、だからそういった中でこの慎重な、ね、
はい、
スタンスに終始してていいのか、うん、もっともっと思い切った、うん、例えば減税であるとかね、
はい、
そういった手を打たなくて本当にいいんですかと、ね、で今の状況だと安全運転ではあるんだけども、
はい、
そういった、ね、例えば、場合によっては消費税減税なんていうね、思い切った手は 100% 打ってこないだろうなと思いますからね。
その停滞感みたいなもので果たしていいのかと、
うん、持つのかどうなのか、
うん、
でも野党にとってみるとそこって攻めどこじゃないんじゃないですか、攻めどこじゃないですかと、
そうですよね、具体的にうちだったらこうするんですよってものを出して していくと、おっってなりますよね。
いつまで衆院選の、ね、総括してる場合じゃないでしょっていうところだと思いますけどね。
臨時国会今日召集というところ、与野党の動きも含めてお話をいただきました。このコーナー含めポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひこちらもチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。12月は忙しい季節、ぜひニュースチェックは AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でチェックしてください。